小樽市リベシバンです。小樽市立病院は各診療科の専門医が107の病気について解説する小樽市立病院ガイドブック80人のドクターが語る身近な病気と対策共同文化社を24日に出版します。診療でのエピソードを交えながら検査や治療法を含めわかりやすく紹介しています。小樽市立病院は26の診療科を持つ総合病院で、小樽市リベ市の基幹病院です。昨年12月に開院10周年を迎えたのを記念し出版しました。よくある病気と心配事として、胸、腰、頭、腹の痛み、足のむくみ、めまい、女性特有の痛みと悩みの7つに分け、専門医が豊富な知識と経験をもとに、エピソードを交えながら説明しています。予防法についても助言しています。作品を充実させ、症状や病名から調べられるよう工夫しました。かかりつけ医を探すのに役立つ医療機関の場所を記した小樽市リベ市健康地図を特別付録とし、かかりつけ医を選ぶポイントも提示しています。有村義明病院局長、病院事業管理者は、インターネットには様々な情報があふれ、誤った自己診断で不安になったり受診が遅れたりする人は少なくない。体に不調を感じたら本書を手に取り、かかりつけ医に相談をと話しています。ガイドブックでは、病院局長を、病院事業管理者を3月末まで16年務めた、並木明義病院局最高顧問のインタビュー、新型コロナ禍の教訓、災害派遣医療チーム DMAT の活動なども紹介しています。A4 版160ページ、1320円、道内の書店やネット書店で取り扱います。次です。小樽港周辺をめぐる観光船青葉と19トン、屋形船海洋18トンの今シーズンの営業が19日から始まるのを前に、運航する小樽市の第三セクター小樽観光振興公社は18日、小樽港第3号埠頭の待合所で安全祈願祭を行いました。関係者およそ30人が出席。神事の後、公社の西条文幸社長が、昨年度は健康の良い日が比較的多かったことや、大型クルーズ船の寄港で前年度に比べて実績が良かったと挨拶しました。隣接地で建設が進む新観光船ターミナルに触れ、8月1日からは新ターミナルで従業員一同頑張っていきたいと述べました。現ターミナルは6月から取り壊すため、5月31日から7月27日までは隣接する仮設事務所で営業します。5月26日から30日、7月28日から31日は事務所移転のため休業します。今シーズンの営業は10月19日までです。続いては余市です。余市宇宙記念館黒川町6は19日からの営業開始に合わせ、特別企画展、深海6500と日本の深海探査を開催します。深海探査の歴史や調査船について紹介するほか、町出身の宇宙飛行士で名誉館長の毛利守さんが深海6500に乗り込み、沖縄本島沖の海溝に潜った時の映像を放映し、海の神秘に迫ります。記念館が海に関する特別展を開くのは初めてです。深海6500は、国立研究開発法人海洋研究開発機構 JAMSTEC が所有する有人潜水調査船で、世界でもトップクラスの水深約6500メートルまで潜ることができます。特別展では、深海6500の構造や特徴を示したパネルや日本の深海調査の歩みなどをパネル15枚を使って解説しています。深海生物や地震の痕跡などを示す写真22枚も展示します。毛利さんが 宇宙と深海での有人活動環境の違いを調べたいと、2003年3月に深海調査に挑戦した貴重な映像を大型スクリーンで上映。深海底という宇宙空間と同様の極限状況での活動の様子を知ることができます。また、ジャムステックが協力し、深海の様子が体験できる VR 映像や 3D メガネで見られる日本近海の海底地図も目を引きそうです。宇宙記念館の内谷館長は、日本は多くの海溝に囲まれ、深海探査の技術は世界でもトップレベル。ぜひ見に来てほしいと呼びかけます。11月30日まで、開館時間は午前9時から午後5時。入館料は高校生以上500円、小中学生300円。問い合わせは、余市宇宙記念館。電話0135-21-2200へ。続いても余市です。17日午後10時15分ごろ、余市町港町の逗子商店の水産加工場から出火していると、近隣住民から119番がありました。出火から6時間半後に消し止められましたが、工場を全焼しました。怪我人や延焼はありませんでした。余市署や北尻部市消防組合、余市消防署が出火原因を調べています。余市署によりますと、工場は木造2階建てで、出火当時は無人で稼働していなかったということです。現場は余市漁港から西におよそ200メートル離れた住宅街の一角にあり、夜間の火災に付近は騒然としました。続いては島巻です。アメマスやサクラマスなどの釣果を競う海マスカップ2025 in 島巻が村内の海岸で開かれ、全道各地から集まった120人が竿を振るいました。13日に開催されました。午前5時半のスタートと同時に、参加者たちはエントリーの対象となる体長50センチ以上の魚を求め、一斉に狙ったポイントにルアーを投げ入れ、魚やルアーの種類などに分かれた5つの部門で競いました。続いては留寿都です。道の駅230留寿都が18日、リニューアルオープンしました。運営する指定管理者が、観光コンサルティング商品開発の TAISHI 大使に代わり、店内を全面刷新。売り場広告、ポップを多用し、素材の良さを引き出す調味料などの品揃えを充実させ、留寿都産野菜の魅力を体感できる施設となりました。売り場面積およそ180平方メートルの店内には、デザイナーを起用して制作した36留寿都のロゴが描かれた大きなのれんを配置しました。村内の農家55戸が持ち込んできたジャガイモやごぼう、長芋などについてポップで冷涼な気候と豊かな土壌で育ち、しっかりした歯ごたえなどと詳しく紹介しています。植物素材のカレーのルーや有機ジャスマークのパスタソースなどを新たに取り扱い、大使の担当者は店内の野菜を使って味わってほしいとしています。留寿都の業者によるキムチやうどん、豆腐など全体で550品目を扱います。留寿都230は札幌と洞爺湖、ニセコを結ぶ要衝にあって、2023年度は15万6000人が利用しました。村企画観光課は近隣の公園やパークゴルフ場と一体で賑わいを創出できればと期待を寄せています。続いては蘭越です。町産のブランド米、蘭越米の種もみをまく作業が町育苗施設で進みます。町内の主食用米作付け面積のおよそ4割にあたる632ヘクタール分の苗を14日から順次出荷しています。種もみを水に浸した後に温めて発芽を誘発。育苗箱に巻いてからは、 室温30度に保った倉庫に2日間置いて芽を育てます。今年は58個から依頼を受けました。蝶は安定した品質の苗を提供し、米農家を後押ししたいとしています。出荷は5月3日まで続く予定です。各農家はハウス内で苗を育て、5月10日頃から田植えを始める見通しです。次はシャコタンです。観光シーズン到来を前に、シャコタン沖を周遊する水中展望船、ニューシャコタン号、定員78人、19トンの安全就航祈願祭が18日、町内の美国港渓流岸壁で行われました。展望船は町の第三セクター、シャコタン観光振興公社が4月から10月にかけて運航しています。船上から宝島や黄金岬などに加え、シャコタンブルーと呼ばれる透明度の高い海中の様子が楽しめるとあって、観光客らに人気です。今シーズンは25日から運航を始めます。祈願祭には、町や商工、観光関係者らおよそ20人が出席。神事の後、杉山社長は従業員一丸となって安全運航に努め、集客増にもつなげたいと挨拶しました。営業時間は午前9時から午後4時半。料金は中学生以上2500円、5歳以上1300円、4歳以下は無料です。問い合わせは、シャコタン観光振興公社、電話0135-44-2455へ。続いては、協和です。町内の交通死亡事故ゼロ、1000日を達成し、岩内署の北垣署長は18日、町役場で町交通安全運動推進委員会会長の成田町長に感謝状を送りました。北垣署長と成田町長は交通死亡事故ゼロの継続に向けて協力を続けることを確認しました。続いては案内人とめぐる小樽宿津です。小樽後志の魅力を発信している案内人とめぐる新コーナー、初回は大雨被害を受け、1年半ぶりに営業再開したばかりの小樽市西新御殿から宿津を訪ねます。この地区の茨城家中出張番屋で西新漁の歴史、文化を伝えている伊藤直人さん、75歳、小樽案内人ボランティアガイドの会会長は、漁場建築の違いがわかりやすいエリアと言います。最後、眺めの良い神社にも足を運びました。西新御殿の背後にある日和山灯台。雪の中でも目立つ赤いラインをバックに御殿を見あれば、その先に海岸や漁港が気持ちよく広がっている。漁具の展示が充実している西新御殿、どう使われたのかをイメージしながら見ましょうか。伊藤さんが指さしたのは、柄の長い大きなタモ。網に入った大量のニシンを船へ移すときに使われたそう。引き上げる鍵状の漁具も展示されている。作業には10人近くが関わり、ニシンの入った重い玉網を繰り返し上げる作業を頭に思い浮かべると、いかに重労働だったかが伝わってくる。息と力を合わせ続けるために声掛けをし、ソーラン節が生まれていった。今月5日に営業を再開した西新御殿。展示は休止前と同じだが、コロナ禍以来休んでいた反転などの衣装体験は再開した。外国人観光客やゴールデンカムイのファンらにも人気だ。坂を下る。1958年に泊村から高台のこの地に移築された西新御殿とは違って、海も間近となる。旧白鳥家番屋は、漁場建築の価値が見直される契機となった貴重な建物だと紹介してくれた。水族館の駐車場近くの傾斜地に立つ旧白鳥家の石蔵二棟。蔵の角を見ると使われた石の厚みがわかる。西側の蔵では27センチほど。石蔵には木造の骨組みがあるものと、石だけで作ったものがあり、小樽ではその双方が見られる。 市中心部方面へ5分ほど歩くと、茨城家中出張番屋、今シーズン公開は25日からの予定に着く。漁場建設は、親方と漁夫が一緒に住んだ、小樽市西御殿など、漁夫岳、中出張番屋など、親方らが暮らした建造物、茨城家住宅などに大別される。いずれもがほぼ歩ける範囲内にある宿津地区は、見比べて理解がしやすいそうだ。確かにさっき見た西御殿は、漁夫だまりと主人の居住区で、しつらいが大きく違った。50人弱が過ごした中出張番屋は、船頭らの部屋でも比較的簡素だ。壁沿いの漁夫の寝台は2段。1人1畳、見学者の理解を助けるために、今は畳を置いています、と伊藤さん。居住域確保のため、寝台のある板の間に、太い柱が2本立ち、斜めの筋違いで支えている。中出張番屋の裏手、高台には1856年、安政3年創建と伝わる恵比寿神社がある。狛犬の台座に世話人の印が刻まれている。小樽には歴史ある印が多くあり、建造物や道具類、衣類にも残る。風雨にさらされ読みにくくなった印もありますが、探して歩くのも楽しいですよ。境内から海を眺め、伊藤さんは勧めてくれた。案内人と巡る小樽宿津でした。以上で小樽しりべし版を終わります。